はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月21日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
いつもの太田秀明に代わりまして文化放送砂山圭太郎です。
はいはい、ね、太田さんが夏休み2日間だけ、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
そして金曜日は
ラバーガールの富永と
お水です。
お願いします。
お願いします。
富永、寒いよ。
寒いですね。
寒いですね。
はい、そうですね。
あなたの家なんか寒いでしょ。
え、実家はやばいと思いますね。
寒い。何度違うの今日。18度だって。
あら、本当だ。
久々にパーカーとか着
てました。雨も結構降ってるし、うん、ね、やっぱりもうなんかこういきなりだよね。うん、ビッグ。なんでその下タンクトップなの？
今
ね、ジャンパーと言いますけど、上着はしっかりされてますけど、中薄いですね。
いや、まだごめんごめん、まだあれなの、衣替えきちんとしないの。
まあそれは、まあ、それはそうかもしれないけども。
あと今、
う
ん、あのカレー食べて熱くて、うん、5倍辛さにして、
うん、5倍の辛いのね、うん、あれだよ、外を歩いてても、でも室井お前みたいな格好そんなのしてんの、今日すれ違ったなんか外国人の白人の人だけだよ。もう短パンになんか T シャツで傘も持たずに歩いてやがんの。
すごい
ね、すごいね、季節感ないね、外国の人は、
まあ、傘嫌いって言いますよね、外国の方。
とりあえずしっかり持ってくる方だよね。
あ、持ってくるんですけど忘れちゃいますね、
うん、あ、そう、
はい、すぐなくしちゃうんで、もう雨降るたびに買って、なくしての繰り返しです。
浪費か。
そうですね、はい、全然物足
りない。ビニールはみんなのものだからいい
ですよ、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、みんなのものってちょっと違うと思うんだけど。
嘘、
うん、嘘じゃなくて。
そうなの。
まあね、まあでもそこになんかたくさん雨降ると刺さってる数たくさんあるもんね、
うん、
あ、
微妙に長さ違うんですよね。60センチのやつと65センチ、70センチ、ちょっといいやつがあって、だ70センチのやつ自分で買って、他の人に取られるとすっごい腹立つんですよね。
今日は羽早い者勝ちだから。いや
ちょっと待って、
ダメですよ。
おかしいだろうなそれ、うん、昔なんかね、風呂屋とかね、こう行って出てくるときね、古い傘が新しい傘に変わったりしてね、俺もなんか楽しかったことあるけどね。どの傘持ってきてんだって話だけども、子供がね、傘をね歩いてたら、なんか小学1年か2年生ぐらいの女の子たちかな、こうなんか楽しい話してたんだろうね、3人のうち2人傘が後ろから見たらくるくる回っててね、
あ、かわいい、
なんかあれだよね、傘は後ろで見ててくるくる回ってると、あ、楽しそうな話してるなっていう感じがなんかこう伝わってくるよね。あ、お前たちの傘は黒いの、黒くて大きいの、それじゃないの、70センチのやつは、
あの透明のやつです、ビニール傘。
あ、それでも、
あるんですよ。
あるんだ、
はい、
これ自分でプシュってやると開くやつ。
そうです、
まあ、自動通の、はい、なんかよく分かんないけど、
ちょっと高いんだよね、600円700円
ぐらい、ぐらいですかね、コンビニとかで。
普通のってだって500円ぐらいじゃないの。
そうですね、
はい、
58センチとかだったら500円ぐらいですね。
なんでそんなに58センチお前ら詳しいの、その長さに関して。
よく買うんで。本当100円ショップとかで売ってるんですけど、開いたら本当ヤクルトの応援ぐらいの小さいサイズで、全然雨避けられないとかありますけど、
それちょっとヤクルトバカにして、ヤクルトの応援は随分ちっちゃいと思うんですけど、ヤクルトの応援ってあれなんか水色、
水色ですね、
水色多いよね、
はい、
うん、ヤクルト
チームから、
チームから、はい、ヤクルトもあれだよな、頑張ってはいるんだよな、
今もう2位なんで、
2位ぐらいだよね、
はい、もうほぼ2位確実かなっていう感じですね。
え、クライマックス出てこれるってこと？
2位だって。ヤクルトは大丈夫だと思います。
あ、そう、
はい、
あ、そう、あ、すごいじゃない。だって
3位の巨人から最下位までがもう本当1ゲーム差ぐらいしかないので、
もうちょっと目離してたら、まあでもな、広島が強すぎるからな。
そうですね、もうマジック4ぐらいですしね、
まあ野球見に行ってないの、近頃は。
行ってます。
え、行ってんの。
はい、何回か、今年も神宮行ったりとか。
神宮、ヤクルト、
はい、
あとは、あとはどこ行った。
あとは、まあ、プロ野球は、あと千葉とか行きましたね、ロッテ。
千葉にロッテ、
はい。
本当はどこの応援だっけ、ヤクルトだっけ。
本当は楽天です。
わかんない
な、なかなか見れない、
楽天なかなか見れないから。
仙台まで、仙台で、
仙台までは今年行ってないですね、
あ、本当、
はい、
へえ、すごいね。お前はでもさ、まあまあ働いてるけど、トビはなんか、はい、 噂に行くと6連休だった。
そうですね、先週ラジオ出て、いい、夜ちょっと仕事して、うん、そっから仕事なく今日のラジオ出て、
ずいぶん休んだな。
前回働いたの金曜日です。
休んだ、
まあ、相方がちょっとドラマ出てたので。
お前ドラマ出てる？
はい、撮影行ってました。
ラブシーン、
あのそうですね、あの女性にプロポーズをするシーンを
撮ってきました。NG ちゃんと出さずにやってた。
NG は出さなかったんですけど、うんうんうん、あの結構真面目なシリアスなシーンですけど、僕はプロポーズしてカット、ま、プロポーズする直前でカットするんですけど、そうカットかかると相手の女の人が毎回プッて笑うんですよ、もうそんな面白いプロポーズしてたかなって思って。
どんなの、ちょっとやってみてよ。
いや、その相手の女性の名前呼んで、何々さん、
ちょっとあの室井でやってみる、
今から言うのは本当のやつです、ゆずきさん、僕とってカットです。
カットになっちゃう、
はい、
なんか私今一瞬、プロポーズって刺されるかも
しれない。いや
僕と死んでくださいみたいな。
ああそう、結構迫真の、
いやそうです
よ、結構迫真の芝居だよね。ね、ああそんなに間取っていい？
ちゃんと書いてあったんです台本に。うなずいて僕とって
点みたいなあった？
あったんですよ。だからちゃんと忠実にやったんです。
俺監督だったら大水もうちょっと早くやってみたいな。なんかもうちょっと待ちかけていくんでしょ。なんでそこで尺取るんだよ。お前の顔ずっと撮ってなくちゃいけないと思ったら。
いや見せ場だなと思って。
そこはもう。ああそう。いいことあったね。
そうですね。まあね、
はい、それは実るか、あ、これはまだ秘密なのか。実らないんだ。
まだ、言えないですね、それは。
実らないでしょうね。
いや、わかんない
よ。音質の声
は、ね、キャラではね。
キャラでは実らないよな。
意外にこういうやつがすごい美女と付き合うみたいなこともあるじゃないですか、ドラマとかで。
オチであるよね、それね。
俺が相手役で これに OK しなくちゃいけない相手役だったら、あの額の髪の毛分けておでこにキスする。どこまでおでこなんですか。どこですか。で髪の毛の再現はどこですかみたいなことだよね。
すごい範囲が広いね。迷うはどこにするか。
室井何かいいことがあったって言ってなかった。始まる前に何かいいことがあったって。
結構なんか人って優しいなと思った、昨日。
どうした。
昨日ね、家から仕事に出かけて、
はい、
その後美容室で、その後友達とご飯食べに行こうと思ったんだけど、あのよりによって老眼鏡忘れてっちゃったのよ。
あら、もう老眼鏡ね。
で夕方になってくると、スマホにメールとか送られても全然見えないんだ、読めないのね文字が。
昼間は見えてんの、明るいところは。
なんとなく見えるの。
なんとなく見えるの、夕闇が迫ってくると
見えなくなるの。
あ、それ何、取り目もとかそういうんじゃないの。
あ、それもあるのかな、
わかんないけど。
それで美容室に入ってきた時にどんどん暗くなってきたから、
はいはい、
全部
昨日、すんごい暗くなったんだよ。
そうでしょ、
夕方、ここで見てあっという間に暗くなったんだよ。
でもそしたら美容師の、でどこに友達とどこにご飯食べに行くか決めてなかったから、メールがガンガン来るんだけど、読めないのね、暗くなってきたら。そしたら美容師のお兄さんが全部読んでくれて、ほんで
読んでくれたの、
で待ち合わせ場所どっち方向に歩いていけばそれまで探しとくからって言われたんだけど、文字が読めないじゃない、
はい、
でその人、私の友達あんまり電話出たがらない人なんだよ、だからメールで来るんだから読めないから、
じゃあもう美容師とご飯食べに行っちゃえばよかった。
いやいや、ほんで、あの大体ここの近所で待ち合わせしようっていうところ、その間店決めとくからって言って、美容院終わって、その町まで行ったんだけど、みんな携帯片手にこれ送られてくるたびに何て書いてありますかって言ったら、通りすがりの人がみんなこのビルって言ってますよとかって連れてってくれて教えてくれて。
何や、
だからちゃんと
そのだいたいその町、まあ、どこでもいいんだけど、その町に、まあ、駅みたいな近くみたいなところに行ったわけ、
そしてビルまで、
それで
ここのビルです、地図とか読めないんだもん。
携帯 あの地図を頼りに行こうとしたわけ、
そう、
それ読めない、見えないの、
見えないので
、どうしたので
頃道端の若い人たちにすいませんってちょっと老眼鏡忘れてきたんで、これ何て書いてますかとかって言ったら、
お前頼るね随分世間にそこまで頼るか。
でもなんか嫌な感じの人とかいなかった、
うん、何人ぐらい来たそれ。
3人くらい。だから美容師のお兄さんと、うんうんうん、あとは、うん、タクシーに乗ってそこまで、だからタクシーの運転手さんに、ここって言ってんですけど私読めないんでここに連れてってくださいっつって、おここ一方通行だから入れないからって言われて、タクシー降りてから道端のお兄さん、ここに行きたいんですけどあの水戸黄門みたいにスマホ持って、
うん、そら どっちの方ですとか言ってくれたわけ。
いや連れてってから、うん、心の
連れてってくれた
の、心のビルと思いますよって、誤解ですよとかって言って、
俺は随分優しい、
うん、で私、うん、あのすごい早めに着いちゃったのね、うん、だから一人ぼっちで行ったんだけど、うん、またさ、うん、メニュー読めないじゃん、
うん、メニューは、うん、
メニューも読めないの老眼だから、暗い個室だし、
まあまあね、うん、
そしたらお店の人が全部やってくれて、うんうんうん、でもなんていうの、鍋だったんだけど、うん、鍋の火もさ、うん、あの電気のボタンで大きくしたり小さくしたりとか、うん、それ読めないけど、うん、全部やってもらって、うん、あ結構なんか私可愛いおばあちゃんになってこうと思った。いろいろみんなやってくれるからありがとうって言うと、うん、みんなもニコニコしてくれるし、
うん、だってあの何鍋のメモリなんかこう早く炊けたり、
そう炊けたり、だから友達が遅れてくるっていうから、うんうん、あの勝手にもつ鍋に2枚頼んじゃったんだけど、うん、あの間違ってメモリー最強にしてて、うん、なんでこんなにグツグツ地獄の釜みたいなのが出るのかと思ったら、
うん、あのちゃんとお兄さんがやってくれた、うん、お兄さんこれちょっと
お兄さん、
お姉さん、それお姉さんだったの、うん、これじゃ
あその前に私が老眼鏡なくて飲み物ってビールの次のメニューどうしようか、なんて書いてあるかって聞いてたから、やりに飛んできてくれて、あ最強になってますよ、火が火の加減がって言って、
なるほど、
小さく直してくれて
ました。あそう、あ結構優しい ね、
ねみんなね、
みんな町は、料金高くなかった、そんなことは
高くなかった。
あそうなんだ、うん、俺だったらちょっとないろんな、
なんでだけど結構みんな優しいよね聞くと教えてくれるしね、
あいいことあるね、うん、あのあ雨降っててね、うん、なんか近頃あれだよね、もうガードレールとかまたいだりしてる、してない、なんか
してる、
ま、ガードレール
あの、うん、できると思ってもできなかったりするよ、つま、うん、先が引っかかっちゃったり、
うんうん、ああそう、こう雨降ってんじゃん、はい、まああんまり良くないんだけど、ガードレールたまにまたぐじゃん、で昔はさなんかこうポーンってまたげた感じするんだけど、うん、今こうガードレールまたぐとちょうどまたの間で引っかかんのね、ああああそれでそこちょっと下手すると座っちゃうぐらい、ああ
と
怖いよ、あのズボンの股のとこだけね、
雨の日あんな方がいいじゃん、ね、漏らしたみたいになっちゃう、
いや前からは見えないんだけどね、
後ろ漏らしたみたいな、
まあ後ろは俺漏れてても別にあの俺は気にならないけど、
ね、大竹さん、うん、急にできなくなるんだよ、うん、私だって、うん、私のイメージの中の私っていうのは、うんうん、こうさっでうん、ガードレールまたげる私だったけど、うんうんうん、自分のイメージの中ではだよ、うんうん、でもまたいだ足の方のつま先がちょっと引っかかっちゃって、うん、もう大変なことになりそうだったりするんだよ、
またいだ方の足のつま先ってまたげてないじゃん、
そうだけど、うん、イメージでは、うん、軽く 2,3 センチ足が上になってまたげてるイメージなんだもん、うん、
あまあね、
だから老眼だって、うん、私急に進んだけどこの間までそんなことなかったんだもん、
うん、この間まで見えてた
もん、うん、だから私、うん、急に新聞とか夕方読むのが辛くなってきて、うんうん、眼科行って、うん、老眼だって言われたんだけど、うんうん、いいえ近視が進んだだけですってすごい言って帰ってきたの、ね、
いやいやいや、
でももう認めざるを得ないぐらい進む、うん、急に、
うん、あだからじゃあもう老眼鏡はもういつも持ってらっしゃいけない、
持ってもう5つくらいなくしたよ、
ずいぶんなくしたね、うん、それじゃあもうちょっと若くない 感じっていうのか、ね、なんかこうなんかこう
おそれっぽい、
すっごい不思議だ。見た目は結構若いのね。
そうだよな。
そうですね、
大水そうだろ。
いや若いですよ、うん、今日なんか、ね、20代に見えるぐらい
タンクトップだし
な、ね、
なんでこんなことになっちゃう、ね、本当に私老眼なのかな。いや違うと思うんだけど。
いやもう老眼だよそれ、完璧な老眼。
でも見てよ、うん、目の周り全然シワとかないじゃん。そんなにおかしくない、うん、なのに老眼だけするって。
あんまりないよな、ね、トビーな。
はい、もう何もないです何もシワ一つないです
何にもないわ全然表現違うだろそれ。
間違えました。
でも大竹さんも、うん、あれだよ、本当に油断してるとさ、体って老いって急に来るからさ、本当、
うんうんうん、北郎が、うん、昨日だっけ一緒に食べてて、大竹っていうか、なんだ、もう足がめっちゃくちゃ細くなっちゃってもう大変だよって言って、北郎が細くなったって言うから、俺も痛めた方の足やっぱ筋肉落ちちゃって、うんうんうん、こっちの足だけ細くなっちゃって、左の足だけ細くなっちゃってて、うん、もうなんか俺を支える気がない感じ。
へえ、足が細くなる、
うん、もうだからジャンプとか できないもん。
ジャンプはできるでしょ。
できないジャンプ。
え、じゃあもう飛び蹴りもできないんだね
やってたんです なかなか使えないです、
ね、何や、飛び蹴りもできないね。
大竹さんの飛び蹴り見たことある？
ないです。
惚れるよ。だって、うん、一瞬だけジャンプした後、空中でこう、なんていうの、地面とこう垂直になるぐらい横に、
それいつしたんですか？
それでその先はもうギースの大関のケツがあったって。
だからギースの大関のケツのとこ飛び蹴りしたっていうことは、あいつ180ぐらいあるから相当ジャンプして
たんですよ。90ぐらいありますからね、うん、高いですよね。
1メートルぐらい、
まあ、ケツはそんな高くねえよ別に。そんな、まあ、いやもうしないけど
もうできないよ
年齢的にできないけど、まあね、悲しい事実がいろいろ分かってくるよね、うん、ああまああれだよ、カツカレーでも食べて元気出してくれよ。
カツカレー嬉しい、すごい美味しいの、ね、
今日ね、なんでこのカツカレーって言ったかっていうとね、ケイタロウさん、
はい、うん、昨日自民党総裁選が行われましたが、うん、そのまあ総裁選1時から投開票でしたよ、うん、その直前ですね、うん、都内のホテルで安倍陣営は必勝出陣の会を開催したと、うん、で、うん、首相を支持する衆参両議員ですね、験担ぎのカツカレーを333食振る舞って、うん、これ皆さん完食されたそうなんですけども、うんうん、こう票がですね、開票が終わりまして、うんうんうん、議員票を調べてみると、実際に首相が、総理が得た票は329票しかない、うん、少なくとも4人がカレーを食べながら首相には投票しなかった。
4票、
これはひどいな、
これはひどい。
朝日のデジタルに4人が食い逃げっていう、ちょっと
誰だあいつら、カレー食いやがって俺のカツカレー食いやがって入れてねえぞみたいな、そんなの嫌だな、なんかこうね、
その4人お前の時もカレーだったのかな、
え、お前何食ってんだよお前は置いたってもうみんなに頼んで、みんななんか11人ぐらいいたんだっけね、なんか買ってきて、もうだからみんなでカツカレーね、うん、もう食い逃げとかしないカツカレー、
でも今食い逃げが流行ってんじゃないの、うん、こんな、うん、新聞載っちゃうぐらいだから、カツカレーの食い逃げが流行って
んじゃない、流行ってはいない街で、あちこちでカツカレー食い逃げ逃げられましたみたいな、それはないと思うけど、
これを食べるってことは大竹さんへの忠誠心を、
もちろんだよ
そうか、重いカツカレーもありますね。
でもさ、これ振る舞われたカツカレーで食い逃げした4人って言うけど、別に首相には入れたくなかったんだけど、うん、どうしてもただでカツカレーが食べたかったっていう人かもしれない、
ね、まあそれは あるかもしれないよね。ああ、うん、いや俺おかしいの、別に、まあ、これさまつじやん別にさ、ね、だからこれ記事になるっていうことはさ、誰か調べたってことだろ、 ね、誰か調べて4人4人って数字を出したってことだろ、うん、なんかさそこがなんかちょっとずいぶん細かいことするのするのね感があるじゃない、うん、もう一つねこれねそれでこれ完食されたんだけどこの業界団体の関係者もいたらしいんだよね、うん、なんかね
議員以外の方、
うん、議員以外のね業界団体関係者ら議員以外の出席者用には別途カレーが準備されていたというとこれはカツカレーじゃないこれただのカレー
だ
よ
ケチだなケチくないケチくない
わかんないけどお前のカツをだから後でお前抜くから
なんでですか業界関係者
のお前の大水カレーだけにして
じゃあ大竹さん偉いよ私のマネージャーにもカツカレーだったもん、うんうん、お
それでみんなカツカレーねって言ったらさなんかもう細かいこと言うんで私のだけ5倍辛くしてくる余分な余計なこと言いやがってもうめんどくせえなと思いながらねマネージャーだってうちのマネージャーだって俺と同じで腰痛いんだよお前僕はまあカレー5個か持ってっちゃった大変だったんだからはいまあこれは暇ネタでまあくだらないから言っただけで、まあ、責めたりなんとかねしてるわけじゃないけどもちょっとこう記事になっちゃったらおかしくなっちゃうなっていう
なんか食ってないんじゃない、うん、1人2個食べたやつがいいんじゃない
コーラ君じゃないコーラ君コーラ君みたいに2個食っちゃった
あいつが2個食べた
あいつが2個食ってるってねよくわかりませんけどカツカレーはでも美味しいよね
美味しい、
はい、はいはい、慶太郎さん、
はいうんその総裁選がまあ終わったことを受けましてなんですがこれ東京新聞ですねこういうタイトルで記事が出ています安倍一強弱者を見てということでまあ最近いろんなことが問題になってるんですがその当事者となるまあ市民のインタビューが載せてあります、
まあ、だからこれね自民党のね総裁選だから党員とかそういう人じゃないけどね、はい、一般の人たちだよね一般の人たちが自分の暮らしと照らし合わせてこれをどう見てるかっていう記事が出てるって話だよね、
はい、で、LGBT セクハラ派遣労働とあるんですが、うん、まず LGBT の方ですね、はい30歳の都内の男性なんですが、うんまあ、自民党最近LGBT に対して生産性がないとかですね、うん趣味みたいなものなど、うんまあ、人権の感覚を欠いた表現が相次いでまあ問題になってますが、うん本人たちは撤回もせず党の謝罪もないという状態です、うんでまあ、この男性なんですが、まあ、いろいろ悩まれてて、うん、で近年自治体の方は LGBT の同性カップルを認めますよみたいな、うん条例を先に出しまして
ああそうだよ、ね、
でお母さんからもようやく同性愛を理解された、うん、でこの男性は、うん、制度で認めれば人の意識は変わる、うん、まず自民党では LGBT への理解を広めてほしい、うん、安倍さんにそう期待するしかない、うんまあ、制度があれば人の意識は変わるんですっていう意見ですね、
う
ん
うん、そうだね
なんかこれすっごい話がすり替えられて、うんうん、最近もそのまた新潮45っていうところで論、はいはい、ちょっと論争になるくらい揉めてるんだけどその、うん、杉田水脈さんの発言を擁護するのをまた特集組んでやったりとかして、うん、少しねすり替えがあるんだよ、うん、LGBT の人たちは認めてくれっていうだけで、うん、優遇してくれとか贔屓してくれって言ってないんだけど、うん、なんかそういう風なわざとそうとって、うん、例えばこの国はこれから超こ少子高齢化に張、うん、っていくのに、うん、なんでそんなこと言うんだとかさ、うん、その、うん、ちょっとすり替え、うんうんうん、が行われて嫌だなって思っちゃう。
なるほどね、うん、問題はあれだよねここにたった2行しか書いてないけど、うん、本人たちは撤回もせず党の謝罪もないと、うん、この2行はちょっと大きいなと俺思うんだよね、まあ、いろんなこと言う人はいるだろうとね議員だとすればねあると思うけどもただその党としてはさ、ねうん、それをどう対処したのか、ね、で党はそれをどう思っているのか、うん、そこはとっても大事なところでね、うんなんかまあ、これ自体はね俺はちょっと差別だとね思ってるから、うんまあ、表現の自由とかはちょっと別の話だからねそこは問題だなとは思ってる
けどね話になるな、うん、安倍さんが今回 の、 その捜査線で、うんうん あの討論でテレビに出てきた時に、うん、この杉田さんの発言について石破さんも安倍さんも聞かれてたけど、うん、安倍さん、うん、多様性ってその言論の、うん、っていうようなことを言い出してきて、うん、石破さんにそんな多様性はいらないっていうふうに言われたんだけど、やっぱりその差別とかっていうことに関してまだ緩いんじゃないかなっていうふうに思う私は。そうだ
ね、もう一つ言えばなんかあれだよね、あの聞くところによるとなんか安倍さんはあのまだ若いんだからみたいなことをね、うん、おっしゃったみたいだけど、うん、あとではそうか若いのかと思って
51
だったんだよね、うん、若それはもうちょっとね、うん、分別のある年だなと思ってね。
いやだけど相当ひどいから、うん、やっぱりなんていうのかな、あのちょっと声上げていかないとダメだと思ってるんだけど、うんはい、今回のその身長45、うん、ある評論家の人、うん、もう本とかいっぱい出してるさ、うん、そしたら、LGBT の人を認めるんだったら、うん、その、うん、女の人に触れたくなる、うん、その痴漢が女の人に触れるのも許せっていうことかとかって、うん、ずれすごい全然違う、うん、犯罪だからさ、そっちは。
それだっけ、
昨日
はい、それ政治家の人じゃなかったっけ、
違います、小川栄太郎さん、
うんうん、そんなことをね言ってる人もいるっていうね、うん、見当違いだよね。はい、次です。
でもう一つ、うん、もう二人いらっしゃるんですが、うん、セクハラですね、うん、あの財務省、うん、事務次官の、ま、セクハラ謝罪、うん、セクハラ問題ありましたけど、うん、演劇界のセクハラ被害者を支援しているという、ま、20代の女性のインタビューです、うんうんうん、まあうん、一億総活躍、すべての女性が輝くというような、まあ、キャッチフレーズありましたけど、うん、この女性はすべての女性が輝く社会、うん、もし女性の力が認められる社会なら、うん、セクハラ問題は無視できないはずだと思う、うんうんうんまあ、こういうふうに答えてらっしゃいます、
はいね。まあ、これね、あのセクハラ罪という罪はないっていうんだったらね、うんまあ、そういう発言もあるけども、それだったらセクハラ罪はちゃんと法律としてね、うん、ああパワハラセクハラはねちゃんとその 法をねしっかりしなくちゃいけないよね、うん、
あとは、うん、ギュッと私はあれだよ、うん、総裁選が終わったけど斉、うん、藤健さんをギュッと見てないと、うん、あれ私斉藤健さんに圧力かかったのは、うん、私はやっぱりパワハラだと思うからさ、うんうん、彼がいじめられたらどうなるだろうと思うから、うん、ギュッと見てるよ、いじめられないように、
うん、そうだよね、うん、まあなんかねこうなんかたくさん票を取ったから何でもできるってわけじゃないからね、
そうだよ、
あんまりなんか怒っちゃいけないってことだよね、
だから力ある人たちがどうしてさ、うん、そのそうそうみんなにさ、うん、そういうことやめようって言えなくて、うんうん、逆に走ろうとしてるかよくわかんない、
そうだ、ねうん、もう一つあります、
はい、派遣労働ですね、うんうん、こちら59歳の女性の方がインタビューに答えてます、うん、去年の末ですね、うん、17年間働いた派遣先の企業から雇い止めされたと、うんうんはい、資格を取ったり、まあ、英語を習ったりして会社に貢献してきたんだけども、うん、派遣社員を3年超えて同部署、うん、同じ部署で働かせられないという改正労働者派遣法が3年前に施行されて、これあの正規雇用を促す目的のはずが逆に切り捨てられたってことですね、まあ、今はアルバイトを2つ掛け持ちしているんだけど、来年の春1つは打ち切りになってしまう、どうしたらいいのか、
はい、改正労働者派遣法が3年前にねできたんだけど、これはもうそういう派遣の人たちがもしかしたら働きやすいように、もしかしたら3年働いた後は正社員になれるようにっていうような意味合いがあって、その3年の雇い3年でこう雇うのを一回切り替えるっていう話だったんだよね、はい、それがなんかこう逆側に雇い止めの方にこう作用しちゃってるっていうの
は
ね、
まあ、経済政策はうまくいっていますですね、うんうんまあ、失業率は減っていますというような、うんうんまあ、発言は総理からも出てますけども、実際の現状はこうなんじゃないかとこの方はおっしゃっています、
うん、そうだよね、だって非正規ってやっぱり多くなってきてるし、3年でさ、職変えてくれって言ったら困るよ、うん、
大変
だよ、ようやく覚えて
そうだよ
くらいだもんね、
なんかこれもうちょっと別の方法にしなくちゃいけなかったのかな、もうちょっと枠を絞んなくちゃいけなかったのかねとか思うよね、だってこれ逆のことになっちゃうっていうのはね、
だから3年勤めたら、うん、そこにいたければそこで正規になれるような感じにどうしてなってないの、だってもともとそうしようとしてたわけだからね、
ねえそうなってないみたいだね現場ではね、うん、今3つ、まあ、市民の人たちの声だけど、トビは何か気になったところはありますか、
そうですね、うん、LGBT とか、うんうん、その、うん、本当に室井さんも言った通り、うん、普通を求めてるだけで、うん、なんか差別しないようにしようっていうこと自体がもうちょっと差別の一つだろうから、うんうん、もうなんか当たり前の普通の生活したいだけなのに、なんでそれが認められないのかなっていうのがかわいそうだなと思いますね。
なんかほんですごくそのごっちゃにして、その少子化の問題とかっていうけど、少子化は国として大変な問題だから税金をかける問題じゃん、はい、でも彼らは別に税金かけて何とかしてくれって言ってないんだよ、うんうん、なのに そういうことで叩くのはすごい問題のすり替えだと思うんだよね、私。
LGBT の人たちを認める方向にね、
うん、
って思うのは、まあね、この芸能界とかっていうような場所はカミングアウトしてね、うん、生活できるけども、うん、この社会の中でいろんな場所でね、職種によってはもう絶対にカミングアウトできないようなところもあるわけだよね、うんうん、それをここでなんていうのかね、もうちょっと社会が認める形にしないと、うん、まあ、その人たちの持ってる生きづらさっていうのはこれからもずっと続いちゃうわけだよね、うんうんうん、俺もなんかずっと過去を振り返ってみると、俺の友達にもそれで生きづらいと思って生きてる人いるなってね、うん、思い当たるところがあって、まあ、そいつのことを考えると、もうちょっとね、うん、社会が大きく迎えてくれたら、ね、あいつももっと生きやすいんじゃないかなというふうに思うけどね、う
ん、あとはそんな差別的な気持ちなくても、うん、ネタでそういう女装とかすること自体も、うんうんうん、なんか見る人が見たらちょっとバカにしてんじゃないかって言われちゃうのもあって、うんうん、そういう表現としてもちょっとなんか今そういう岐路にあるのかなという気がしますね。
そうかね、うん、いやネタのことまではちょっと俺は頭いかなかったね。そうかもしれないね、時間がないですけど、それは今のは市民の人たちの声でしたけど、圭太郎さん、
はい、こちら朝日の公論というオピニオン欄ですね。元中国大使で元伊藤忠商事会長の丹羽宇一郎さんが、
この番組にもお越しになりました、
はい、こんな寄稿されております。国民を信じ不都合を直視をということで、政権が長期なのか短期なのかは本質的な問題ではない、成果が重要であるということですね。でそのまあ成果に関してなんですが、アベノミクスがもたらしたのは一言で言えば円安で、円安効果だけではこの日本企業の実力にはつながらない。で経済財政諮問会議毎年骨太の方針を出してますが、これは小骨しかやってないんじゃないか、
はい、
人口減少への対策、財政再建、社会保障改革といった根幹への切り込みが足りないんじゃないかって言いますね。で外交に関してはまあ裏表ありますけど、これだけこうアメリカとうまくいってますよと言いながら、アメリカは金正恩との対話を準備していた、企業経営もそうですが6年7年と続けて誰も文句が言えないような体制になってしまうと権力は腐るとの教訓が現実のものとなりかねません。
なるほどね。
で、まあいろんなこう宿題をちょっと誠実に取り組んでないんじゃないですかと言ってまして、もっと国民を信頼して不都合な真実を直視して誠実に丁寧に話すべきじゃないですか、企業経営の根幹は社員を信じることです、社員を信頼できない社長に企業を立て直すことはできませんと書かれています。
はい、丹羽さんは経済の問題でね、特に中国とこう一生懸命やってきた人だよね、いろいろ途中で問題はあったけど、だけどもこの何年もこうパイプみたいなことを作ろうとして、まあ、作ってきて、その中で物事が変わっていくんじゃないかなっていうことをやろうと、思ってた方だと僕は思ってるんだけど、その方がやっぱしなんかね、まあ水面下であろうとなかろうと、やっぱりこう長い間パイプを築いてこないと、やっぱりその先にね何にもないところからは生まれてこないからっていう、まあだからこれは中国とのパイプの話してるけど、まあアメリカともそうだろうし、まあロシアともね、ちゃんとしたパイプのあった時代も あったわけだからね。
丹羽さんって、うん、国民をもっと信頼しって書いてあるけど、うん、言い方が全く違うけど、うん、私今回あの、うん、石破さんが、うん、あの演説の時とかに何回もいいこと言ったセリフ、うん、いいセリフだなと思って聞いてたんだけど、うん、もう恐れるのは国民だけだって、うんうんうん、それって国民一人一人の声を聞くっていうことじゃない、うん、同じだよね。信頼するっていうのと国民をもっと恐れるべきだっていうのは、う
ん、はいね。それでどうしても自分のねこう主義とかそういうのがあるんだったら、うん、こうみんなで話してね、うん、国民とこう話せばいいじゃんね。
だから舐めるなってことだもんね。
舐めるなって
国民をね。
まあね、
うん、
はい。さあ今日も始めましょう。